おはようございます。暑い日が続いております。今歌ってくださいましたクワイアの4人の方、本当に素晴らしいハーモニーで感心いたします。中学校2年生の時に私が所属していた学校が合唱コンクールに出るということが決まりました。なぜか私も選ばれたんですね。おかしい。でも音楽室行くように言われまして、行きましたらピアノの前に列が出ておりました。できておりました。私も並んで、順番を待ちました。私の番です。2年何組何々ですと言いましたら、みんなは歌ってたんですね、ピアノに合わせて。であなたソプラノ、あなたメゾ、鳴ってたんですけども、私2年何組何々と言っただけで、あんたアルトと言われました。
は、
ああまあ仕方がないだろうな、この声だものと思ってアルトのところに行きました。その時歌ったのがキリエエレイソン、ラテン語の賛美歌でした。10クラスあったんですけども、マンモス校1学年がなぜか私が選ばれ、おかしいな。でも縁があったんかも分かりません。今夏休みですけども、9月になりますと始業式があり、3年生は実力テスト、1、2年は課題テストというテストが行われます。次の日から少しずつ体育会の練習にそのプログラムが入っていきます。大抵神戸市の中学校では9月の中旬から下旬にかけて大会を行います。ある年の大会のことです。順調に、入場行進から始まりました。壇上でちょっと挨拶をして来賓席に行きますと、地域の お偉い方、自治会長さん、婦人会長さん、老人会長さん、いろんな方が来られ、また小学校の校長先生も席についておられました。また委員会の方からは指導主事何人か来られておりました。また青少年歩道センターからもちょっとよくお世話になった知り合いの先生が座っておられました。で、校長さん、だいぶ学校が落ち着きましたねというお褒めの言葉、まあ社交辞令かも分かりませんけども、いただきましてありがとうございます。皆様のおかげです。これからもよろしくお願いしますと挨拶をしました。というのはその時の1年半前にですね、3人の2年生の男子が厚いコンクリートの壁、高い塀の別荘に入っておりまして、5月にそこから出て、まあ、地域でいろいろ活動していましたので、その時の3年生が何人かがちょっとね親しくしまして、学校の中でもちょっと問題傾向ですかね、そういうことがありまして、委員会の方にも報告をあげないといけないし、青少年歩道センターにも、まあ例のところの関係機関にも頭を下げてよろしくお願いしますというようなことがありましたので見に来られたんですね。で、彼らは一生懸命体育会に参加しておりました。イベント大好き、動き回るの大好きですので、はい、彼らは頑張ると思いますよ、よろしくお願いしますねというようなことで、お話をしたわけですけども、お昼になりました。昼食の時です。ほとんどの生徒が保護者と一緒にご飯を食べますが、一部の生徒は教室で、ご飯を食べます。保護者が来ているにもかかわらず自分たちで食べるという子もいます。はい、親が来れない生徒もいますので、教室を開放しまして、まあ担当の先生を配置しましてお弁当を食べるようにしております。で、私も校長室に入りまして、教頭さんと半分終わったね、あと残り半分頑張りましょうと声をかけた矢先、一人の女の先生がタタタタタと校長室に入ってこられまして、校長先生、退去ですと言われました。皆さん、退去というのはご存知ですか？退去ではありません、退去です。はい、これは対教師暴力という私たちが使う言葉です。退去です。誰がですか？私です。大丈夫ですか？病院行かなくていいですか？あ、大丈夫です。誰がですか？4人の名前が挙がりました。すぐに 職員室にいた先生を現場に派遣をしました。はい、4人がちゃんと認めておりましたので別室に連れてくるようにということで別室で指導しました。で、普通のこうイベントでない行事でない時、まあ、授業中ですね、そういう退去が起こりますと、別室に入れます。授業は受けさせません。親に連絡をします。親を呼んで、事実確認をし謝罪をし引き取らせます。その間親が来るまでは勉強の面倒を見ます。そのような処置を私は取っておりました。体育会のことです。行事です。じゃあ親も4人のうち3人来ておりましたので引き取らせようかなと思ったんですけども、年に1回の行事です。困ったなと思っていました。もう一つ、その退去を受けた先生が、私はもう仕事をすることができません、仕事はしませんと言われて、その人には一人一役じゃありません、一人何役もありますので、その先生がいなくなった、困ったな、それも困ったな思いましたけども、まあこれは私がすればいい、私が変わろう、いいですよ先生、本当に病院行かなくていいですか、大丈夫です。で、4人のうち自分のクラスもあったんですね。引き取らせるとなると代替を出さないといけない、リレーもあります、イベントの組体操もあります。困ったな、それを大体休みますと男の先生がこう組体操の一番下になったりしてね、何かはこうとにかく補充をするんですけども、4人もいなくなるとちょっと思ってたら、しばらく先生は考えられまして、彼らを参加させてくださいと、先生それでいいんですか、大丈夫ですか、いいです、私も仕事をしますと言ってくださいました。よろしくお願いします、無理をしないでねということで、後半の部、昼の部をやり遂げました。そして、4人の生徒、4人の保護者を呼びまして、事実確認をし謝罪をさせて引き取らせました。その女の先生は3日間それから休まれました。第1日目、はい、女の先生のご主人が学校に来られまして、学校内でましてや女の先生に退去をするなんて、そういう学校運営はどうなっとんやということで抗議に来られました。当たり前のことです、ご無理ごもっともです、申し訳ございません、対策を講じます、以後そういうことが起きないように頑張ります、帰っていただきました。次の日、4人の生徒のうちの3人の親が学校に来られまして、学校は大げさすぎる、たかがちょっと殴った蹴ったりしたぐらいでというようなことで、はい、抗議に来られました。その時からかどうかは分かりません、以前から私はあったと思うんですけども、小さな溝が、ひびは生じたんじゃないかなと思います。それからもいろいろ学校内で何人かが授業妨害をしてみたり、不服従の態度を取ってみたり、不要物を持ってきたり、衣装というんですかね、異なる服装というんですけども、茶髪にしてみたり、ピアスをつけてみたり、腰パンしてみたり、ガムや飴やら携帯を漫画、いろんなものを持ってきておりました。びっくりしたのは、お酒も持ってくる子もおりました、タバコも持ってくる子もおりました。いろんなことがポツポツポツと増えてきたわけです。毎日何かがありまして、先生方 もうそれに対応するのには本当に時間がないもんですから、いつも7時頃ですね、夕方の7時頃、先生方を一堂に集めまして、今日の出来事をおさらいしないと、みんな授業してますのでね、授業と授業の間のほんのわずかのことしかその情報交換ができないんですね。だから一通りずっとこう並べるということがありまして、毎日7時ごろ集合というふうに声かけます。中学校は部活がありますから、6時半過ぎぐらいに生徒を返します。その後地域のパトロールをしまして、で7時ごろに学校に戻ってくるんですね。 そしてじゃあ朝から1時間目から登校の時から、誰それがどうどうこうとかでこういう話をずっとつなぎ合わせて、ああこの男この子がこうつながってるんだというようなことを改めて確認をするんです。まあ、そんなことを毎日、やっておりました。まあ、これが普通の中学校の実態です。いや特別なのかも分かりませんが、まあ、私が所属してたところはまあそういうことで、はい、先生方はほとんど職員室には戻ってきません。朝教室の方に学年棟に行きましたら帰ってこないんですね。お弁当も持って、一緒に生徒と一緒に食べますの で空き時間は廊下に机と椅子を出して、まあ、張り番ですね、はい、エスケープする子がおりますのでちょっとちょっと言って声をかけないといけませんし、逃げたら追いかけないといけませんし、伝令が職員室に行きますとそこら辺におる事務の先生やら管理員さんもわーっと探し回るんですね。校舎の裏やら非常階段やら本当にもうフェンスを乗り越えて外に出たり地域の公園を私たちも探すわけですけどもね、本当に暇がないんですね。お昼ご飯を食べる暇もないぐらいちょっとこう忙しい時もあるんです。でもほとんどの生徒は真面目ですよ。これ全部じゃありませんのでね、誤解なさらないでねくださいね。でそういうふうに小さなひび割れというんですか、亀裂がずっとこう大きくなったせいなのかなと思いますけども、11月に、月曜日です。月曜日の朝学校に行きました。私も7時半ぐらいから校長室に座っているんですけども、その日は7時半頃に着いたらものすごい、警察官が来ておりまして、あらと思いました。車を運転しておりますのでね、携帯に入ってたんですけども取れなかったんですね。で着いてみたら警察官がいっぱいおりました。2年生の校舎、それぞれ校舎が違うんですけども 95% のガラスが、はい、破壊されておりまして、もうびっくりしましたね。警察官も十数名でその現場で写真を撮ったりとかいろんなことをしておりまして、うわここまでやった、ここまで来たかと思いました。1年生2年生にも、いや3年生にもね、その子たち入れるんです。廊下でつながってますけども、でも2年生だけのガラスが破壊されたんです。で月曜日ですから集会をしまして、こういう事実がありました、まあ、みんなも分かりますのでね、警察官が来てますのでこんなことがありました、本当に残念です、非常に残念です、もし何かあれば先生に言ってください、誰かに言ってください、養護の先生もいますよというような話もし、自分たちの学習の場をね破壊するような卑怯なことはやめてくださいと、まあ、そんな訴えもし保護者にも手紙を持たせました。こういう事実がありますと、ご家庭でもいろんなことでね悩みがあったり、子供が何かおかしいことがあったら連絡してくださいねというようなことも、まあ、常々言ってるわけですけども、学校の先生だけでは対応できませんので、家庭の協力よろしくお願いしますという手紙を持たせました。私たちには誰がやったかなというのはなんとなしに分かるんですね。目が泳ぐ、私たちがこう見ますとね目が泳ぐんです。うん、ああなるほどなと思いますけど、警察官ではありませんから誰それですということは言えません。お任せします、調査はお任せしますということで、はい、11月起こってしまいました。新聞にも載り、テレビのニュースにも、全国版かどうか分かりませんけども出てしまいました。神様、私にこの学校で私に何をしなさいと命令しておられるんですか、期待されておられるんですか、私に何を望んでおられるんですか、どうぞ助けてください、教えてください、私は知恵がないもんですから、力もありません、知識もありません、どうぞ助けてくださいと本当にひたすら祈りました。毎日毎日起こることも、先生方が疲弊してくるんです、心が病むんです、先生方も休みたいんです、毎日毎日暴言を吐き不服従でもうケチョンケチョンにやられるんですね。私もある時、ある時です、登校指導する、下校も指導もするんです。朝立っていますとね、目の前ピューと通るんです、通るんです。その時におはようおはようってみんなに声をかけます。生徒会も立って挨拶運動してくれてます。一部の生徒ですけど、うるさい黙れ、 殺すぞ死ねという言葉をこういろんなところにかけて通るんですね。その時は神様何時の時は愛せよと神様おっしゃってますね。復讐するは我にあり、聖書にありますね。我のするところである。神様は十字架上で彼らは何をしているかわからないでいるのです。そのことをずっと心の中で唱えながら彼らを見ていました。でも心が疲れるんです。本当に疲れる時があるんです。これでもかこれでもかということがあると、神様見て見られましたね、聞かれましたね、絶対神様覚えとってくださいよとかね言う時もあるんですよ。でも許さなきゃ許さなきゃ、いつか彼らが分かってくれるんじゃないかなとずっと思いながら、でも腹が立つんですね。私人間ですもの、はい、で峰山綾子姉妹と時々話をするんですね。その時に神様はいつでもね最善をなさっているのよというこうそういう言葉を聞いて、うん、うん、と思うんですよね。私に起きたことがこれが最善なのって、神様私にこのことが起きたことは最善ですかって、その時に思えないんですよね。でもまあ神様をなさることですから受けるしかないしやるしかないし、神様教えてください、私でなくそれを指導してくださる方、助けをされる方をどうぞよこしてくださいと、そういうお祈りもしましたけども、いつも私にとっては沈黙でした。ああ沈黙も答えなのかなというふうに受け取りながら毎日を生活をしておりました。その生徒たちは2年生ですから、3年生はまあある意味でお持ちなんですね。3年生を超えてはならんというまあ規則かなんかあるんでしょうね。だから3年生のやることとちょっとこう下がったことをやっておりました。やがて、3学期になりまして3年生は、受験ムードにもう本当に一生懸命勉強をし始めました。やっぱり自分の進路は大切ですからね、頑張っておりましたので、で2年生もやっぱり3年生がおるとちょっとまあ控えて、3年生今受験だからねみんな協力してよ、1年生2年生頼むよというようなことでいろんな時に話をしておりましたので、まあ、器物損壊とかいろんなことはちょこちょこはありましたけども、まあ3年生の卒業式を迎えました。はい、卒業式が終わった途端いろいろやってくれまして、また私たち汗をかきました。あっちで汗かきこっちで汗かきと関係機関を回り協力を願いと、ガラスが割れた時には警察の方でですね1週間張り込みをしてくださって、ローラ作戦もしてくださって、防犯カメラも、ね、貸してくださったんです。いろんなことが続いておりましたので、こんなことはねお宅の学校だけですよって言われました。あ、すいません、あっちで頭下げこっちで頭下げてずっと回ってたんです。はい、卒業しました。新学期が始まりました。3年生になりました、3年生になりますと1学期に修学旅行行くんですね。修学旅行の準備もし、新しいクラスです、クラス分けをしますので新しい担任、はい、人間関係を作るためにいろんなことで、クラスの団結、修学旅行でねみんな仲良くね、部屋で過ごす、団体行動判別行動頼むよというようなことでいろんな指導をしていたわけですけども、修学旅行はね信州に行きました。信州でも大気が起こりまして、はい、一人お出迎えで迎えに来ていただきました。行く前も十何人を集めまして、子供だけそれから保護者も集めまして、修学旅行先でまあ迷惑行為ですね、そういうことをしますと引き取りに来ていただきますよというお話をさせてもらってたんです。でも今までもずっとどこの学校でもそういう説明はしました。保護者会でもきちっと説明をしました。でも起きてしまったんです。38年間私は教員生活をしましたけども初めてです。迎えに来させたのは初めてです。はい、先生を殴りホテルの壁に穴を開けロビーのソファーをひっくり返し大暴れをしました。 本当に苦渋の選択をせざるを得なかったです。神様、彼を返すべきですか？説得して引き続き2日目3日目連れて行った方がいいですか？本当に祈りました。何がいいのか、どの選択がいいのか教えてください。祈ったんですけども、退去を受けた先生は、はい、やっぱり許されないというんですね。そういう気持ちもあるし、他の子の見せしめっておかしいですけども、約束は約束ですのでね、来ていただきました。6時間半かかって片道、はい、お母さんに来ていただきまして連れて帰っていただきました。その修学旅行が終わって少しはおとなしくなるかなと思ったんですけども、相変わらずいろんなことをやってくれました。外でも窃盗、無免許運転、学校間闘争、恐喝、そういうこともありまして、またもやあのコンクリートの厚い壁、高い塀のところに入った子もいます。はい、なかなか本当にあのブレーキ効かないというのか、私たちの説得が足らないのか、知恵がないのか、残念なことですけども、そういうことがありました。6月は試験の日、それから7月になりますと、夏の総体というのがあります。総合体育大会で運動部の子が それぞれの部活の、まあ、最終戦というんですかね、はい、それをしに行きます。6月の終わりぐらいからずっと入るんですけども、私も気になる部活の方は応援に行きました。必ず顔を出して正々堂々、最後のホイッスルまで頑張れ、一言ずつ壮行会でもお話をし、現場に行って声をかけ、校長差し入れ持ってきたんかというようなこと、そんなこともかけていましたけども、差し入れはね、先生貧乏だからできないのね、応援に来たよ、頑張れよ、ね、最後の試合だから頑張れよ、そんな話をしていたんですけども、やらかしてくれました。ある試合、多くの保護者もおりました。最後の試合ですから、はい、後輩の保護者もいました。他校の保護者、生徒もいました。試合が接戦だったんですけども、負けてしまいました。ホイッスルが鳴って集まって挨拶をした後、審判台にですね、暴力行為を働いたんです。もう本当に目の前で乱闘騒ぎがありまして、はい、わっというのはあっという間に起きてしまいまして、いろんな先生が、また親もわっと駆けつけて、まあ、引き離したというような状態で、何人かの先生が怪我をされ、それを止めに入った生徒もちょっと暴言を吐かれたり疲れたりとかいうようなことがありまして、もうあっという間のことでした。それを引き離しまして、ベンチの方に引き、上げさせる時も、そこら辺の椅子を蹴り倒したり、自分の持っているユニフォームを叩きつけたり、ボールを蹴ったり、もういろんなことで、もうこれはこのままおらしたらいかんから、保護者の方に、学校に連れて帰ってください、すぐに連れて帰ってください、こういう晒し者にはさせたくないというようなことで、はい、そういう指示をしまして、引き上げさせました。その後、私は本部席に行きまして、頭を下げました。学校長です、今日は本当にご迷惑かけました、申し訳ございません、改めてご挨拶に参りますので、今日は連れて帰りますということで、まあその時は終わったんですけども、心の中では、神様、何を私に求めておられるんですか、そんな問いを天に向けて私は叫んでいました。司会者が読んでくださいましたように、彼らを恐れてはならない、あなた方の神、主があなた方のために戦われるからで、この言葉を知ってましたから、神様、あなたが戦ってくださらな、私は弱いですから、あなたが戦ってくださいよ、どんな形でもいいですから、そんな祈りをずっと繰り返し繰り返し、夜寝る前に私はいつも空を見上げるんです。雨が降ろうが、天気の時も外を見るんです。星が見えます。 曇りの時も、この天地を作られた偉大な神様がなぜ沈黙を持って彼らのやりたい放題のまま放っておかれるんですか。今ですよ、そんな言葉をかけておりました。でもいつも沈黙ですので、あ、これは私に責任がある、私の原因だなと、彼らじゃない私に、私がこうだから、ああまあ仕方がないな、受けるしかないな、我慢するしかないな、耐えるしかないなと思う時もあるし、もう神様も限界です、もう目いっぱいです、あんまりです、もう私の命を閉じてください、そんな祈りの時もありましたが、朝目が覚めるんですよね。眠れない夜がたくさんあるんですけども、パッと目が覚めるんです。あ、今日も目が覚めた、まだ生きてる、あ、今日何を神様がお求めなのかなと思いながら学校に行きまして、走りました、汗をかきました、はい、夏に、そういうことが起きまして、関係機関にも本当に生徒も保護者も連れて、はい、謝罪の懺悔をしました。あっちに頭を下げ、こっちに頭を下げ、下げて済むものではありません。本当は被害届を出されても仕方がないんです。今いじめのことで新聞にたくさん出てますね、はい、警察の方が入っております。被害届を出しますと警察が出るわけです。出さなかったら動きません、はい、でも被害届を出されても仕方がないなと思ったんですけども、殴られた先生方、審判の先生方も被害届は出さなかったんです。だから誠意、誠心誠意を込めて謝りにかんといかんということで、生徒と保護者を連れて、あっちの学校こっちの学校謝りに行きました。それから毎月反省文を書きなさい、委員会の方から指示がありまして、その反省文さえも出さない生徒もおりました。何日かしまして沙汰がおりました。暴力行為を働いた生徒のうち何人かは永久追放です。大人になってもその競技はできません、登録できないです。一部の生徒は卒業まで運動禁止、学校の中でも部活動は参加できない、まあ3年生ですからね、ほとんどしませんけども、できません。学校の部活動は年度内、対外試合禁止、高校野球でもそういうことがあると思いますけども、そういう沙汰がおりました、うん、仕方がないです。生徒の方にも実はこうこうこういうことがあって、全校生徒ですね、話をしました。自分の感情のままに動くとこういうことになりますよって、どうぞ自分でブレーキをかけてください、かけれる人間に育ってくださいね、迷惑行為はダメですよ、そんな話を何度も何度もしました。2学期になりましたら、やっぱりという大会があります。その年の大会、大勢の関係機関の方が見に来られました。こういうことがありますのでね、まあ、仕方がないな、覚悟しておりました、はい、いろんな思いで生徒たちを見てくださいました。だらしない服装、だらしない行進とかいろいろありましたけども、まあやっぱりイベント大好きです、彼らは、はい、ヒーローになりたいという思いがあるので、まあ、それなりに一生懸命やっておりました。大きな騒ぎがなくその時は進んでおりました。まあいろんなことがあったので教育長まで、はい、足を運んで、まあ、くださいました。申し訳ないな、私の指導力のなさでこういうことを起こしてしまったんかなと、本当に申し訳ないな。最後の私が壇上で閉会の言葉を言うまで教育長はおられました。本当に、校長会がいろいろ毎月あるんですけども、遠藤さん頑張れよ、肩を叩いてくださる人もいるんですけども、もう申し訳ない気持ちでいっぱいで、はい、経過報告を毎回毎回申し上げとともにですね、小さくなって体重もどんどんどんどん減っておりましたけども、大丈夫か、ご飯食べとるかというようなことも、言われましたけども、なんとかね朝目が覚めるんですよ、意外と私丈夫なんですかね、心は本当に弱いんですけどもね、体が丈夫なのかちょっと分かりませんけども、目が覚めて、 今日は神様が何を私にプレゼントされるのかな、何を目の前で展開されるのかなと思いながら学校に、行っておりました。3年生ですから少しずつ受験のことが話の中に入ってきます。やっぱりそういう子たちはですね、なかなかそこの居場所がないんですね。居心地が悪いんですよね。ほんの一部ですから、ほとんどの子は真面目で一生懸命授業を受けてますのでね。そうするとだんだん最初はカバンの中いっぱい入ってたのが、だんだんこうカバンが薄くなって、最後は手ぶらで来るようになりました。それも好きな時に好きなように、で好きな時間にピューっていなくなるんですよ、はい、で来る時は、はい、すぐに教室に入れません。来たところになりますと職員室の方ですぐに先生が走りました。別室に入れて次のチャイムの時に入れます。授業の時に入りますとね、やっぱりちょっと授業中断しますのでね、はい、でいなくなった時はすぐ伝令が来ました。いなくなりました、また探すんです。もういる先生で誰それくんが今いな誰それくんじゃないじゃない、誰それたちがいなくなりました。集団で、はい、トンズラをしましてエスケープをしまして探して、まあ捕まることがほとんどありませんけれども、まあ探します。で親の方に何時間目までいたんですけどもね、いなくなりました、帰っているかも分かりません、必ず連絡をします。後で連絡しますと問題が起きた時に学校は負けますので、はい、そんなことで走り回りました。手ぶらで来る子もおります。勝手な行動もどんどん増えてきましたけども、まあなかなかあまり来なくなりましたのでね、はい、真面目な子が落ち着いて勉強をできるようになりました。月にですね、2回ぐらい試験がありますのでね、3年生ですから実力テスト、課題テスト、まあ、定期テストというのがありますのでね、まあ、そういうところでずっと押していきますので、まあ、居心地が悪いのはようわかるんです。でも来た時には別室で先生な教えてあげるから、国語以外を教えたる、国語先生わからん、ね、でも教えてあげるからね、おいで、小学校2年生3年生のプリントも用意してちょっとやってみ、しばらくは持つんです、15分ぐらいは、あとちょっと持たないんですね、うろうろうろ勝手に外に出ますから、また追いかけごっこをするんですけどもね、まあ、そんなふうに面倒を見て、2学期は過ごしました。3学期になりましたら本当にもう本格的に私学の試験、公立の推薦とかそんな分が入ってきますのでね、先生方もバタバタバタバタするわけですね。こんな時に事件が起きたらもう大変やなと思ってたんです。まあちょこちょこ器物損壊とか、暴言とかエスケープとか不要物を持ってきたりとか、いろいろトラブルはちょこちょこちょこちょこあったんですけども、大きなものがないままずっと、まあ、過ぎてきました。このままずっと卒業式まで、続いてくれたらいいなと思ってたんですけども、明日が私学の試験だとという前の日ですね、学年主任、私たちも遅くまで残ってたんですけども、もうあとは先生明日試験だから付き添いがあるしね、駅でこうチェックがいるから朝早いからね、早く帰ってねと言って私も帰ったんです。帰ってうとうとっとする頃に電話が一つ鳴りまして、夜中過ぎておりました。3年生の一人の先生から電話です。主任が下校中というか帰宅中に交通事故を起こしました。今救急病院に運ばれてます。頭蓋骨骨折脳挫傷です、意識不明です、そういう電話がありました。またもや神様は私を撃たれるのかと、どうしようかと本当に、ショックでしたね。何をせよとおっしゃるのかなと、私でなくなぜ主任を、主任は1年とからずっと持ち上がってたんですよ。あと1ヶ月で卒業式です。主任として司会進行をします。いろんな世話苦労をね、本当に舐めてきたんです。一緒にスクラム組んでやってきたんですよ。もう本当になぜ私でなくこの主任を神様は打たれるんですか。辛かったです。はい、その辛さともう一つあるんですね。卒業式まで授業ができないんですよ。3学期の2月に新しい先生は来ないんですよ。じゃあ受験に対しての指導ができない、誰が授業するのか、 そのこともあるんです。真面目な生徒を守らんといかん。真面目な生徒は行きたいところに行かしてやりたい、力をつけてやりたい、社会的な常識もつけて卒業させたいと、そんな思いですのに、はい、本当に大変でした。もうありとあらゆる手段で私も人脈を探り、先生方に来ていただくように委員会にも足を運びました。卒業式のやっぱりね、立役者というのは主任なんですよ。いろんな苦労を、みんなの各担任の苦労も全部引き受けて矢面に立ち、退去も何度も受けました。被害届も何遍も出しました。その主任が卒業式にいないなんてと辛かったです。でも卒業式がやってきました。不登校だった、ちょっといろいろ問題があった子も来るのかな、来ないのかなといろいろありましたけども、各担任は1週間ぐらい前から何回も何回も家庭訪問しまして、最後の卒業式出ようや、最後やで、もうないで、一緒に一度しかないんやで、そんな話をして声をかけて回りました。卒業式全員が出席しました。中には頭が黄色い子もおりましたので、別室で黒染めをして、正しい制服も用意をして、着替えも用意して、はい、会場に入れました。というのは、私は移送するものは卒業式には入れない、体育館には入れません、親にも子供にも宣言をしておりました。1年生も2年生も見ております。1年生も2年生も見ておりますから、ああ、あれで出席できるんだと勘違いする子もいるからです。集団教育というのはそういう怖さがあるんです。どうしても突っ張らないといけない、盾にならないといけないことがたくさんあるんです。誰かを許したら、あの子許されたら、なんでわしだけ怒るんねん、なるんです。非常につらいところですけども、そういう宣言をしたけれども、移送で茶髪できた子もおりましたけども、別室で黒染めをしました。黒染めをするときも保護者に了解を得ないといけないんです。学校側はしますよ、よろしいですね、勝手にしましたら裁判になったら負けるんです、いいですね、保護者の了解を得て黒染めをし、服装を整えさせて卒業式を迎えました。全員来てくれたので私は嬉しかったです。いろんな問題が3年間ありましたけども、最後の締めくくりちゃんとしてくれよ、そんな気持ちで私は式辞を読みました。地の塩、世の光となれ、あなたの行いと言葉が神様の喜ぶものとなるように。神様という言葉は言えませんので、あなたを産んで今日まで育んだものを喜ばすものになるようにと式辞の中に込めました。そして一人一人卒業証書を渡しました。その顔を一人ずつ見て、生徒会ありがとう、よう頑張ったね、何々委員頑張ったね、何々の部活よう頑張ったね、高校でも頑張りよ、問題の生徒は母ちゃん泣かすな、これ以上泣かしたら母ちゃん困るで、母ちゃん喜ばしてよ、一言ずつ声をかけて卒業証書を渡しました。卒業式が終わりまして、2日後公立の試験があります。定時制ももちろんあります。いろいろ問題行動を起こした生徒もこのまま社会に送ったら社会の迷惑になるだろうし、困るだろうな、本人も困る、親も困るだろうなということがありましたので、ぜひとも定時制は受けなさいと勧めました。はじめは受けへん、どこも行けへんと言っておりましたけども、何ヶ月もかけて定時制だけは受け、中学校からね、やり直しができるんだから、学び直しができるからね、行きなさい、私も呼び、親も呼び、声を直接かけました。お母さんは行かせたい、本人は行きたくない、いやでもお母さん説得してください、頼みますよ、まあ受けたるえというようなことで、はい、2日後訂正に 何人かは受けました。ちょっと気になるところの訂正には一人の先生を朝から晩まで終わるまで、はい、付き添わせました。普通は駅でね、頑張ってねと言ったら帰ってくるんですけども、先生方も授業ありますからね。でも、はい、付き添わせました。途中で逃げるかもわからん、とんずらと言うんですけどもね、とんずらするかも、学校に迷惑かけるかもわからんから、そこに先生おって張り込んどいて、はい、心配でした。どうだろうか、どうだろうかと電話が鳴りました。先生、終わりました、全員逃げませんでした、あ、よかった、うん、連れて帰ってね。で、生徒にはですね、受験番号と名前と必ず書きよ、それ忘れたらダメだよ、それからね、六角形の鉛筆、これ持ってといて。なんでやねん、六角形の鉛筆ね、コロコロっと鉛筆転がして、丸でもね、ペケでも何でもコロコロ、あんまり音させたらあかんで、必ず、なんか拍手はダメ、拍手はダメ、コロコロ。先生もね、学生の時やった、分からなかったらコロコロ、あ、これが A や B や丸やらペケや、やっと、それでもいい、ね、もしダメやったら全部丸丸丸丸したらどっか一つでも当たる、やっとけ、絶対拍手はダメやで、受験番号名前、次鉛筆転がす、分かったな、分かったなって送り出したんですね。で帰ってきました。その先生が帰ってきましてね、ご苦労さんでしたね、しどかったねって、ああ、逃げなくてよかった。ところで生徒は、先生門のとこで逃げました。は、うん、逃げたんですね。でそこで次に先生が言ったことは、先生、校長先生、うちの学校だけがね、金銀銅だったんですって言うんです。うちの学校だけが金銀銅。金銀銅、おかしいな、今オリンピックですけどね、金銀銅、その時はオリンピックじゃありません、おかしいな、先生、ここここここここ、ああ、わかります、頭の毛が金銀銅だったんですうちの学校だけというのが、ああ、やってくれたな、彼ら、最後の最後までやったな。でも先生に合わす顔がないということで逃げたんです。ああ、彼らの気持ちも分かるな、ああ、そうか、でも受けただけよかったわ。訂正はほとんど通りますのでね、はい、行ったかどうかいうのはあまり定かじゃありません。続いてないというのはちょろっとはね、聞いてるんですけども、本当かどうか分からないんですけども、はい、金銀銅、今オリンピックがね、開会式がありまして、はい、金銀銅を目指してスポーツの祭典では一生懸命取り組んでいると思いますが、私たちは信仰の祭典を神様を中心にねしたいですね。で神様からね、イエス様から、あなたの人生金銀銅ですよとお褒めの言葉を私は受けたいなと思うんです。メダルはいりません、お褒めの、お褒め、人々のお褒めはいりませんが、よくやりましたねという、頑張りましたねという言葉を私はもらいたいなと思うんです。最後に瞑想の言葉をちょっとお読みして終わりたいなと思います。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。これは私も常に読みながら、そうだそうだと言い聞かせておりました。それから応えられた祈りという詩がありますね。あれを私はすごく感動しまして、もう本当20年ぐらい前にですね、大きな色紙に書きまして今に掲げているんです。皆さんもご存知かと思いますけども、功績を立てようと神に祈り求めたのに謙遜に服従するようにと弱さを与えられた。私功績立てようと思ってないのになと思いながら、より大きなことをしようと健康を祈り求めたのに、より良いことをするように病を与えられた。この詩です。これを辛い時はいつもね見上げるんですよ、今に掲げていますの で最後のところですね、この祈りに求めたものは何一つ与えられなかったのに、実は私が望んでいたすべてのものが与えられた。私の祈りにもかかわらず、私の言葉にならない祈りは答えられ、すべての人に勝って私に最も豊かな祝福を与えられたのだ。私は彼ら本当にしんどかったですが、彼らに会うことによって多くの人が経験できないことを私は彼らを通して学んだなと。今は生きてますから、生きてるから これは言えるんかなと思っております。神様の祝福がありますように。ありがとうございました。